坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。クリスマスツリーがお正月飾りに変わって今年もあとわずかですね。まあいろいろあった2020年ですが、こんな時もみんなを笑顔にしてくれたのが我らがヒーローアンパンマンでした。さあ、そんなアンパンマンの人気 DVD シリーズ第4弾が来年1月20日水曜日に発売になります。テレビシリーズそれいけアンパンマンの1500以上に及ぶエピソードからえりすぐりのお話をカテゴリーごとにピックアップして収録した人気 DVD シリーズ、今回はですね、親子で見たい名作シリーズ、季節のお話シリーズ、大好きキャラクターシリーズ、この3つが同時発売です。さらに公開延期になっているアンパンマンの最新映画もいよいよ来年公開されるということで、いろいろお話を伺っていきましょう。日本テレビアニメ事業部の高橋雄一さんと株式会社バップの田村玲さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今年はですね、アンパンマンもコロナに翻弄される年になってしまったかなというところ、高橋さんありますよね。
そうですね、はい、他のこともすべてそうだと思うんですけども、アンパンマンにおきましても、やはり大きな影響があった1年ではありました。特に、映画のことに関しましては今年6月に本来は公開予定だったんですが、まあ、それは、公開延期という形の判断をいたしました、はい、またアンパンマンのイベント、そしてミュージカルというものもやってるんですけども、まあ、そういった、まあ、いわゆるリアルイベントみたいなものは全て中止になりまして、はい、あとは全国5館にありますアンパンマン子どもミュージアムも、2月下旬から6月下旬までおよそ4ヶ月にわたって、うん、休園というような形になっていました。
うーん、子どもたちは寂しかったでしょうね、本当に。
そうですよね、なるべく子どもたちにいろんな触れ合いとかさせてあげたいなっていう思いだったんですけども、まあ、それがなかなか、リアルなところでは難しかったというところで、はい、一方で、そんな時だからこそということで、動画配信というような取り組みをやらせていただきました、はい、アンパンマン体操とサンサン体操というものをですね、横浜のミュージアムにアンパンマンに、バイキンマンに登場してもらいまして、元気に踊っている様子、はい、それを、配信という形で届けて、合わせて200万回再生というところで、はい、お家の中でね、体を動かしたりっていう貴重な機会にはしてもらえたんじゃないかなというふうには思ってます、
みんな体操しましたよ。それから田村さんの方はどうですか、はい、今年そういうコロナに翻弄されたなというところありますか。
ですね、バップとしては今回夏のキャンペーンサイト、今までアンパンマンのサイトはあったんですが、夏はとにかくお家でみんな楽しめるようにと思いまして、新しく夏のキャンペーンサイトを、はい、今年の夏はお家でアンパンマンを見ようキャンペーンというサイトを作らせていただいて、ゲームやクイズができるような仕様にさせていただきました、はい、で 15% アップできたらななんて思ってこう頑張って作っていたんですが、最終的には PV 数が 2100% アップ
15% アップぐらいかなと。 2100% ってのはどう、 2100% ってどんな感じ、どんな数字、どんな数字、わかんない私。
これまで想定してない数字ってことです
よね。ですよ、とんでもないですよ、天文学的な数字としか思えないですけど、っていう感じですか、蓋を開けたら。
びっくりしました。お客様が11万8700人訪れてくださって、皆さん楽しんでいただけたという感じになりました。
すごいですね、はい。さあ、そして来年1月20日金曜日には人気 DVD シリーズが発売になるということでね、これも田村さん、
今まで今年4月から3ヶ月に1回ごと3枚同時リリースをさせていただいてるんですが、10月の発売の後の1月20日発売が、はい、スタートさせていただくという形になります。
あ、はい、はい、これ DVD シリーズ、今までも DVD は出てましたよね、はい、うちも何枚かね、子供が小さい時に、
はい、ありがとうございます、
ね、
昔は大体キャラクターで集めてお話を収録することが多かったんですけど、うん、はい、今年の令和から始めた新しいシリーズに関してはお話のカテゴリーというか、はい、内容によってこうシリーズを毎回新しくシリーズを作って発売させていただいてます、
は
い、
なるほどね、はい、それもなんか見方としてはいいというか面白いですよね。
そうですね、うん、今までキャラクターで、縛りと言ってしまったあれなんですが、で収録話数を選んでいるとどうしてもこうすり抜けてしまっている名作がたくさんあったので、はい、それをピックアップできたのは良かったなという。
素晴らしい、はい、これまでのシリーズの中では何が人気でしたか。
特に今人気があるのが乗り物シリーズですね、はい、それこそキャラクターだとピックアップされなかった話とかだったんですけど、はいはい、中にあのバイキンマンが乗ってるアンパンマンとバイキン UFO ロボっていうタイトルで、うん、バイキン UFO とかダダンダンとかモグリンとか、いろんなあの
そこにこう、ね、スポットを当てた作品のところを集めてっていうこと、
はい、
さあ最新シリーズですけれどもどんな風になってますでしょうか。
はい、最新シリーズはですね、あの今回3枚同時で、一つはあの親子で見たい名作シリーズ、もうあの今回アンケートでもたくさん来ていたアンパンマンはあの親世代が見せても楽しいお話がいっぱいあるんだっていうアンケートに来ていたので、そこからあのずっと残せる名作をピックアップさせていただいて収録させていただいたものです、
うん、泣けますよね泣けるよねきっと
泣けると思います。
わかりました、わかりました強要してる感じがありますけどごめんなさい、はい、その親子で見たい名作シリーズ、はい、はい、それから、
はい、でもう一つすでに、何枚か出させていただく季節のお話シリーズの今年の冬版を出させていただいて、はい、今回あのコキンちゃんと雪祭りというお話で、はい、冬と雪にまつわるお話を集めさせていただいております。
そして、大好きキャラクターシリーズ、
はい、
っていうのも、はい、今回
そうですね、キャラクターで集めてシリーズを出してた頃からロールパンナの人気はすごく、強かったので、特にまた去年の10月も出させていただいたロールパンナですが、そちらすごくたくさん数が出ていますので、それの第2弾という感じになります、
はい、そうですか。ロールパンナちゃんについてはまた今週いっぱいいろいろかけてお話を伺いますので、そこで詳しくね。さあ、そして延期になっていたアンパンマンの映画も公開が決定したそうですね、高橋さん。
はい、はい、いよいよ来年6月25日金曜日公開ということで決定いたしました。映画ソレイケアンパンマンふわふわふわりーと雲の国というタイトルです。ヒロインのふわりー役は深田恭子さん、そして雲の長老役はアンタッチャブルの山崎弘也さん、大変豪華な声優陣をお迎えして、絶賛来年に向けて準備中でございます、
はい、これまた詳しく今週いっぱいかけていろいろとお話を伺っていきますので、来年のアンパンマンの活躍も本当に楽しみです。今週1週間さらに詳しく伺っていきますよ。ゲストは日本テレビの高橋雄一さん、バップの田村玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はですね、同時発売される3つの DVD シリーズの中から、ソレイケアンパンマン親子で見たい名作シリーズ、アンパンマンとみんなの笑顔をピックアップしたいと思います。さあ、その見どころに迫りますが、このシリーズにはテレビアニメ放送開始30周年を記念して放送されたアンパンマンとみんなの笑顔をはじめ、アンパンマンとカモメくん、街頭さんと約束のあかり、頑張れクリームパンダの4つのエピソードが収録されているということですね。田村セレクトですよ。
恐縮です。
これ選ばれた、これ理由は何かあるんですか。
はい、もともとシリーズ的にたくさんアンケートをお父さんお母さんからいただいている中で、大人も見れるアンパンマンが欲しい、たくさん名作があるんですよっていうのをたくさんヒントをいただいていたので、そちらで今回はい、親子で見たい名作シリーズを巡って集めさせていただきました。
はい、はい、ね、その4つがということですけれども、もう永久保存というような感じでしょうか、親子で、はい、ね、ぜひ親子で見ていただきたいと思いますけれども、もうどれも珠玉のエピソードなんですが、そんな中で田村さんが特にお好きおすすめはということで伺っていこうと思います。はい、
今回特に私この中で好きなのが、はい、頑張れクリームパンダというお話で、この話アンパンマンがいつもの毎日の日常でパトロールをして、人を助けて、お腹が空いてる人にパンを与えてっていうお話、いつものことをいつものやってるだけなんですが、クリームパンダがその横にそれをずっと傍らで見ていて、アンパンマンってこういうことのために頑張ってるんだっていうのを肌で感じていくという、どちらかというとこうセリフのちょっと少なめなお話になってます。
へえ、ちょっと感動な、じんわりくる感じ。
はい、私正直一番最初見た時泣きました。はい、
クリームパンダちゃんってちょっとこうね、少年の なんて言うんでしょうか、こう本当に僕っていう感じのキャラクターっていうか、なんていうか成長期っていうか、成長の伸びしろが大きそうな感じの、ね、
基本的にアンパンマンにこう憧れてる部分があって、はい、アンパンマンみたいになりたいっていうふうに思っている子ではありますよね、
うん、
はい、アンパンマンの ずっと昔から見てて、はい、でまあ、それこそ若い頃とか小さい時見てた時はクリームパンダちゃんもっと頑張ってくれよって思ってた、うん、思ってながら
ちょっと不甲斐ないところもあるのかな、
そう思っていたんですが、はい、なんかこう大人になってもう おじさんですが、うん、見てみるとあなんて可愛いんだクリームパンダちゃんはってすごく素直でみんなの頑張りを吸収していく子だったりするので、うんうん、見ててなんだろう子供を見てるような幸せな気持ちになってしまいます。
なるほど、
はい、アンパンマンのお話の中でも貴重な役割を果たしているというか、はい、パン工場の中でもこう末っ子の役割なので、うんうん、何かトラブルとか起こしてくれるのはクリームパンダちゃん、そこをみんなで解決していくっていう、こうね、優しいこう形を作る時にも、とても必要な、はい、重要な役割を果たしてくれる、
なるほど、そういう意味の重要な役割なんですね、はい、だけども今回このクリーム頑張れクリームパンダっていうところでは非常にこう何かいろいろこう成長する過程が見れるような感じなんですね、
はい、そうなんです。で私実はここお話見せてもう一個感動してたことがあって、はい、今回短いセリフ少なな話なんですが、うん、バイキンマンがすごくかっこいいんですね、バイキンマン、バイキンマン大きく2つしかセリフがないんですがこの回は、
あそうなんだ、
はい、登場シーンとやられる前のシーンしかないんですが、はい、登場シーンの時にアンパンマンが僕は君と戦うつもりはないんだっていうふうに言うと、バイキンマンがお前は俺様の敵だ、だから戦うんだ、戦い続けるんだっつってこうかかってくるんですね、はい、バイキンマンで、はい、いつも通り負けてしまう、うん、で一番最後またクリームパンダが成長した後にまたバイキンマンがやってきて、もう一回今日こそは勝つ、俺は絶対勝つんだってもう一回やってくるんですね、うん、で、やられてしまうんですが、この二言しかないっていうことによってバイキンマンの考え方というかバイキンマンのイズムとかがすごく伝わってくる、すごくいいお話なんですね。バイキンマン頑張れともちょっと思ってしまう。
あ、そうですか、はい、
バイキンマンが多分アンパンマンと戦うことがバイキンマンなんだなっていうのを感じさせるお話でもありました、う
ん、なるほど、はい、高橋さんはバイキンマンがキャラクター的に一番お好きなんだそうです。
そうですね、はい、今のお話の中でもそうですけども、うん、まあ、バイキンマンってまあ諦めないですし、こうひたむきにというか、まあ、ずる賢いっこいんですけども、ただすごい真っ正直な生き方してますよね。でそういうところもすごく大人としても共感する部分なんですけど、あとはドキンちゃんに非常にこうなんて言うんですかね、あしらわれるというか、うん、バイキンマン取ってきてねって言われれば素直に飛んでいく姿がですね、家庭の中の自分を見ているようで、とても好きですね。
なるほど、はい、奥様はあんな感じなんだ。
聞いてないことを願いますけども、イメージとして
そうですね、
はい、
小悪魔な感じですよね。まあ、そんな本当に名作中の名作ということで、親子で見たい名作シリーズ、こうエピソードに、他のエピソードを今日は紹介しきれませんでしたけれども、なんか共通するところっていうのはあるんですか？
ちょうど本当に頑張れクリームパンダのアンパンマンのセリフでもあるんですけど、ヘロヘロになってる飛びながらアンパンマンがお腹空いてる子にさらにパンをあげて、立ってることすらままならなくなって、クリームパンダちゃんがなんでそんなに頑張るのっていうふうに言った時に、僕は今とっても嬉しいんだっていうセリフがあるんですが、多分今回名作を集めたら、多分アンパンマンとか他のキャラクターたちがどんな時に嬉しいのかな、どんな時に笑顔になれるのかなっていうのが全部に共通しているのかなっていうのは、ちょっと選びながら感じさせていただきました。
お坊さんみたいですよね。なんかこうね、
悟りを開いて
る感じ、なんかね、こういい説教を聞かせていただいてる感じですよね。
染みてきますよ
ね。なんかね、こう手合わせちゃいますよね。
はい、ありがたいお話を。
本当に本当にね。
アンパンマンがすごいです。
そうですよね、はい、まあ、そんなことで皆さんもぜひうるうるしていただきたいと思います。ゲストは日本テレビの高橋祐一さんとバップの田村玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は同時発売される3つの DVD シリーズの中から、ソレイキアンパンマン季節のお話シリーズ、コキンちゃんと雪まつりの見どころに迫っていこうと思います。このシリーズにはコキンちゃんと雪まつり、どんぶりマントリオと雪んこゆきちゃん、ドキンちゃんと氷のスワン、ポッポちゃんと雪だるまん、カレーパンマンと雪んこゆきちゃんの5つのエピソードが収録されております。冬ですからね、季節はね、雪んこゆきちゃん2回も登場したりとかね、氷のスワンも気になりますけれども、まあ、この季節のお話シリーズは恒例のシリーズということで、これまでも他の季節があったんですよね、田村さん。
はい、 夏はアンパンマンとサンサン太陽、秋はアンパンマンとハロウィンパーティー、はい、で第3弾のコキンちゃんと雪まつりになります、
うん、はい、今は冬ということで、今回は冬にまつわるお話、雪んこ雪ちゃん雪だるま大活躍といったところでしょうかね。今回のシリーズの中で、田村さんが特にお好きなのがポッポちゃんと雪だるまなんだそうです、はいはい、これエピソードを簡単にご紹介しますと、雪山で動けなくなっていたところをドキンちゃんに助けてもらったポッポちゃん、誰ポッポちゃんって歯とかと思ったら違うんですね、これ違うんです、
赤ちゃん SL ですね、
赤ちゃん SL のあポッポーの方ですね、です、
はい、
ピンク色なんですね、ですポッポちゃん、
はい、
あら可愛い、そのポッポちゃんと雪だるまんということで、そのポッポちゃん助けてもらったんですね、ドキンちゃんに助けてもらった、で2人で雪遊びをしていると雪だるまんも現れて一緒に雪山で追いかけっこをしたり、まあ楽しそう、雪の SL に乗って楽しく遊びますっていう話なんだそうです、はい、なんか楽しいだけで終わりそうな感じですか、
これがですね、はい
田村さんの声引きつけますよ、すま聞かせるよ、
すんごくこの中で一番ちょっとこうドタバタしてる面白いお話なんですが、ほろりと泣かせる要素もたくさん含んでいるお話です、
あそうなんですか、
はい、
どこかしら、
はい、実は そもそもアンパンマンってギネスブックに載るぐらいキャラクターの多いお話、うん、はい、だったりするんですけど、雪だるまんが一番もともと好きでして、
田村さんが、
はい、
あ、へえ、雪だるまんってなんかまさに雪だるまの形でたくさんいるんですよね、
そうです、たくさん言わないって雪雪ってしか言わないんですけど、
あ、雪雪ってしか言わないんですね、はい、それが雪だるまん
です、はい、
はいはい、
そうなんです、で雪だるまんは割と前編に通してそうなんですけど、今回ポッポちゃんと一緒に楽しく、はい、もう雪だるまんって本当にゆきゆきってしか喋れない、なんだろう、はい、雪遊びのゴンゲみたいなキャラクター、
そうですか、
ゆきゆきっていう子なんですが、まあその後今回バイキンマンがいつものようにやってきて、こうポッポちゃんをさらを連れて行こうとしてしまっている中で、こうあったかい春めいた場所にこう移動してしまうんですね、うん、そうすると雪だるまん雪なので溶けてしまう、そうで、すごく楽しかった時間も終わってしまって、うん、雪だるまんがこう溶けてってしまうんですけど、いつも通り雪雪ってしか言われない、にっこりして溶けていなくなってしまうですね、
切ない、
で雪だるまんっていつもそのにっこりがすごく優しくて、
はい、
なんだろう、ちょっともう定感してるというかですね、
なんて深い
毎回毎シーズン僕はいなくなってしまうよというのをゆきゆきしか言わないで消えていってしまう、でジャモジさんがいつもまた来年会えるよって言って毎回終わっていくっていうお話で、なんかこう季節が過ぎていってしまうのも悪くないものだなっていつも雪だるまんに感じさせられるんです、
また深いところ
で、ね、田村さんね、
これお話としてはポッポちゃんと雪だるまんの話ってすごいのが、うん、ポッポちゃんってポッポーしか言わないんですねで雪だるまんユッキーしか言わない、このポッポーとユッキーでコミュニケーションを取りながらお話が作られていくという
素晴らしい
素晴らしいお話なんです、
ね、素晴らしい、それは、
はい、ポッポちゃんが工藤遥さんという声優さんで、はいはい、雪だるまんが前田玲奈さん、はい、人気声優のお二人を使って、はい、ポッポーユッキーユッキーっていうことで構成をしながらやっていく、だからまあ会話を頑張ってするんですけど、お話の中でもかくれんぼをするんですが、うん、ポッポちゃんはもういいかいよポーポポポっていうような感じで喋ってこう話をしていく、
あ、でもこう伝わるわけですね、見ている人には、
あ、もう分
かるわけですよね、かります、
そのポッポとユッキーだけ聞いてれば分かります、ただ台本だけ見てると分かんなくなるので、はい、よく声優さんたちも今どこやってましたっけ、どこのポッポでしたっけ、どこのユッキーでしたっけみたいなことがこう毎回起こるっていう、
なるほど、
はい、
もう全部ポッポとユッキーしか書いてないわけですもんね、
アンパンマンの喋らないキャラクター問題シリーズというか
なるほど、そんな饒舌である必要はないわけですよコミュニケーションは、
そうです
ね、
もう伝わるわけですから、
伝わる、そうなんですよ、そういった意味ではもう本当にこれも名作の中に入れてもいいのではないかっていう、
そうです ね、
はい、季節ものの中に入っていますけれども、はい、ねえ、わあ素晴らしいです、でも本当に柳瀬先生が描く仲間たちにはこうロマンチックな背景があるというか、そういった一面ありますよね、
そうですね、特に今回収録させていただいているお話に別にドキンちゃんと氷のスワンっていうお話があって、はい、氷のようなこう透き通った 白鳥のお話なんですけど、
はい、白鳥なんですか、はい、なんか鳳凰みたいな神々しさがありますよね。
はい、はい、でドキンちゃんがいつものようにあのバイキンマンにスワンと遊びたいから連れてきてっていうところから始まって、うんまあ、あのスワンちゃんを連れ去ってしまってっていうところなんですが、はい、あのドキンちゃんとスワンさん、あのスワンちゃんがあのちょっとした事故からちょっと洞窟に閉じ込められてしまって、うん、であのドキンちゃんが最初はそんなあの入り口だったんですが、スワンちゃんを助けるために必死になって頑張る姿を見て、スワンちゃんがどんどんドキンちゃんにあのなんだろうプラスなイメージを持って、どんどん友情が深まっていくってお話です。
そうなんだ、はい、もう本当に見どころたっぷりですよね、今回の冬のシリーズもね。はい、そういった寒い冬が好きになるお話いっぱいです。ぜひ DVD でご覧になってください。ゲストは日本テレビの高橋祐一さんとバップの田村玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は同時発売される3つの DVD シリーズの中から空行きアンパンマン大好きキャラクターシリーズロールパンナ、クリームパンダとブラックロールパンナをご紹介いたします。さあこのシリーズにはクリームパンダとブラックロールパンナをはじめ、ロールパンナとタオルくん、ロールパンナと雪だるま、ロールパンナとオーロラ姫の4つのエピソードが収録されております。もうね、大好きキャラクターシリーズは10月にもロールパンナでリリースをされているっていう、ロールパンナちゃん大人気なんですね。
あの10月に発売させていただいたメロンパンナとブラックロールパンナもあのすごいお買い求めいただいておりまして、はい、あのそちらのご好評を受けての続編になります、
は
い、
ねえ、人気の秘密は今回のこの DVD シリーズに収録されているクリームパンダとブラックロールパンナを見てもよくわかるっていうことなんだそうです。
はい、ロールパンナちゃんっていうのはあの優しい心と悪い心、これあの2つとも心に持っているんですが、どうしてこういうことになってしまったのか、その誕生の秘密みたいなところがあの今回のお話にはきちんと説明されているという形になってます。
そうなんですね、まあ、人気がこれだけあるのはどうしてだというふうにお考えになりますか。
あのやっぱりその悪い心と優しい心っていうその2つの心を持ってしまった、うんたがためにロールパンナちゃんってすごく人に遠慮してしまって、あまり大人数のところに一緒に行かないんですね、輪の中に入ってないっていうか、いつも一緒にいないんですね、うんまあ、ちょっとこうツンデレ要素もありつつ、はい、例えば今回の雪だるまのお話とかはいつも一人でお空を飛んでいく中で、下であれバケツが赤いの落ちてるな、遠野に雪だるまがいるなっていう時に、それこそ笠地蔵のように雪だるまの上にバケツを乗せてあげて、はい、でそのまま立ち去るんですけど、うん、そしたらもう雪だるまがもうロールパンナの優しさに増えて、ロールパンナに懐いちゃってしょうがないっていうお話が入っていて、うん、そういうところがみんなロールパンナの魅力の一つとして感じてるんだろうなと思ってます。
そうですか、高橋さんはどうでしょう、はい、このロールパンナちゃんの魅力は。
ロールパンナちゃんここまで子供に人気あるのが、うんまあ、ちょっと不思議というか、まあ、難しいのかなっていうふうに大人としては思っているんですよね。でもそれでも子供に分かるっていうのは、逆に言うと子供の中にもそのいい心と悪い心っていうのがあって、なんかそれが葛藤してて今の自分があるっていう感覚は、あ、もうこんなちっちゃい子供たちにもあるものなのかなっていうふうに感じる、はい、そういう貴重なキャラクターですよね。
だからこう人気だっていうことですね。そのさっきおっしゃったちらっとね、ツンデレっていうところもあるんでしょうね、うん、男性は、
うん、
いやいや男性は
見た目の部分もあるんじゃないですかね、うんーうん、ヒーローっぽいというか、うんうんうんまあ、ターバンみたいなものを巻いていて、そして戦う時に新体操のリボンのようなものを使って戦うっていうので、はい、よく魔法少女ものとかにあるような感じではありますけれども、うんうんうんまあ、そういうなんか貴重な戦い方をするっていうところも人気の秘密なんじゃないかなというふうには思いますね、うん
う
ん
う
ん、
ちょっとこうどっちかというと、だから男女関係ないようなこうちょっと中間的な感じのかっこよさですかね。
そうですね、中性的なかっこよさ、
そうですね、中性的なかっこよさみたいなところに惹かれるっていうところもあるでしょうしね、はい、そしてそう両方持ってこうちょっと悪い面と両方を持っていることでこう苦悩するみたいなところもね、やっぱ人は惹かれますよね。こういうね、ロールパンナちゃんみたいなキャラクターをこうちゃんと入れてくる柳瀬先生っていうのはやっぱすごいんだなと思いますよね。
そうですね、
うんまあ、その他のエピソードにはタオルくんやオーロラ姫、雪だるまなんかも登場するという、はい、タオルくんも可愛いですよね、はい、こうなんか束みたいにそれこそ巻いていて、ね、
ロールパンナちゃんといえばやっぱメロンパンナちゃんとのお話っていうのがどうしても、
はい、兄弟ですからね、
はい、出てくるんですが、このロールパンナちゃんとタオルくんのお話ではメロンパンナちゃんが出てこないんですね。ロールパンナちゃんとタオルくんとの友情のお話、はい、あまり見たことないロールパンナの横顔見れるなってすごく思います。
そうなんですね、はい、オーロラ姫は、
オーロラ姫ですね、これもまたいいお話なんですが、メロンパンナちゃんはクリームパンナちゃんが弟と一緒にいることが多いので常にお姉ちゃんとしてしっかりしているんですが、その分なんかこうロールパンナちゃんに会いたい甘えたいっていう気持ちが多分あるんだろうなっていうのがよく見えていて、この、オーロラ姫の話と雪だるまの話に関してはメロンパンナちゃんががっつりロールパンナちゃんに甘えれるっていう話で、見ててよかったなメロンパンナちゃんって思います。
あ、そうなんですね、はい、へーね、高橋さんちは3人お子さんがいらっしゃるということで、そういう兄弟模様みたいなものはね、
そうですね、
あるでしょうね。
まあ、ロールパンナちゃん、メロンパンナちゃん、クリームパンダちゃんの、まあ、3兄弟で、まあ、本当に兄弟の絆みたいなところで、今回のお話の中でもやっぱりこう、まあ、兄弟のためにみたいなことがこうね行動として起こってくるので、まあ、ぜひこういう話をね多くの子どもたちに見てもらって、まあ、うちの子どもたちも兄弟喧嘩ばっかりですけども、ほっこりして、あ、兄弟を思う気持ちっていうものを感じてほしいなというふうに思いますね。
そして雪だるま、雪だるまはこの間もお話しましたっけね、
はい、
はい、雪雪雪雪しか言わないんですよね。
そうです、雪雪しか言わない、
は
い、
雪雪、
今回もまた最後春が訪れてしまいという
もうこれは運命ですよね、
はい
はい、
雪だるまの背負った号です。
号ですか。でもまた再生しますから
そうです、ね、
何度も何度も再生しますから、
はい、そうですね、幼心にやはりこう季節って巡ってるんだなっていうことをすごく分かりやすく、で雪だるまが終わるとその後にふきのとうくんっていうキャラクターもいるんですけど出てくると春だよ春だよって教えてくれるんですよね。なので1年間通して見ていただくとアンパンマンで季節を感じられるっていうこと、はい、もうこれもアンパンマンの魅力の一つでありますので、ぜひご覧いただければと。
なるほど、ぜひご覧になってください。さあ明日は元日です、来年公開が決定したそれいきアンパンマンの最新映画ふわふわふわりーと雲の国のお話も伺います。ゲストは日本テレビの高橋雄一さんとバップの田村玲さんでした。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はまずおめでたい話題からです。アンパンマンがついに映画館に帰ってくるということで、公開が延期になっているアンパンマンの最新映画ソレイキアンパンマンふわふわふわりーと雲の国の公開日が今年6月25日金曜日に決定いたしました。おめでとうございます。本来は昨年でしたね。もう1年ぐらい伸びちゃったって感じですかね。
そうですね、はい、ちょうど1年伸びたという形になってます、
は
い、
そうなんですよね。さあ今回の物語は雲の国に生まれた一人の雲の赤ちゃんがドキンちゃんにふわりーと名付けられて絆を深めていくという物語なんですが、まあ、いつものようにバイキンマンが悪巧みをいたしまして、雲の国の王様になるために黒い雲バイグモラを発明いたします。ところがそのバイグモラが暴走して大ピンチになる。果たしてアンパンマンたちは雲の国を守ることができるのでしょうかというお話なんだそうです。今回のヒロインふわりふわふわふわふわっとした可愛い感じがしますね。
そうですね、本当に見た目も可愛らしいキャラクターになってるんですけども、は
い、かわいい、
はい、薄ピンク色のキャラクターで、はい、う
ん、なんか生まれた時と形が違ってきてるんですかね。
そうなんですよ、ね、今回の映画のお話がですね、まあ、これまでも映画のメインキャラクターっていうのは内面の成長を描いて、まあ成長していくっていうお話多かったんですけども、今回のフワリーはその成長とともに姿も変わっていくというところになってまして、はい、まあ、そこにもぜひ注目してもらいたいなというポイントです。はい、赤ちゃんで本当に生まれた時にはこう丸くふわふわっとした感じなんですけども、それが徐々に徐々に変わっていって、はい、今、ビジュアルで出している、うん、まあ、女の子の姿になっていくというようなところです。う
ん、
はい、
ふわりちゃんです、
はい
はい、なんかねドキンちゃんがここまた絡んでくるんですけれども、はい、ドキンちゃんと仲良しになるっていう感じなんですか。絆を深めていくなんて。
そうなんですよ、はい、ドキンちゃんと出会ったことによってドキンちゃんと友情を育む中で成長を見せていくっていうようなところなんですね、うん、まあ、ドキンちゃんの愛情とかを感じることによって、ふわりはだんだんだんだん、はい、一つのキーアイテムがあるんですけども、そのキーアイテムを貴重にというか変わっていくっていうような感じになってます、はい
はい、それは何かというのはもう映画をご覧になって、
そうですね、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、でまあ、ドキンちゃん、あのちっちゃい子だったりとか可愛いものが大好きなんですけども、あの非常にフワリーのことをお世話するというか、うん、面倒を見るんですけども、その姿がとっても可愛らしくて、はい、あのほっこりとした姿なので、これあのぜひ親子で見ていただけると、はい、なんかその伝わってくるものがあるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうか、まあ、フワリーの声を担当するのは深田恭子さん。
そうなんです、はい、
イメージぴったりな感じですね。
そうですね、ふわっとした感じの、はい、ね、あと可愛らさのところが非常に、はい、もうあの我々キャラクターを見た時に、うん、ぜひ深田恭子さんにお願いしたいと思ってオファーをして今回お受けいただけたというところです、
は
い、
そして、雲の長老はアンタッチャブルの山崎宏成さん。
はい、はい、そうなんです。雲の長老というのはあの雲の国の重鎮で、雲の国の住人たちを束ねているというような立場で、どっちかというとどっしりとした感じの役ですね、
はい、はい、なんかこう今あのキャラクターを見せていただくと、こう仙人のような、
あ、そうですね、はい、
感じですね、
はい、どことなく感じ、あの顔が山崎さんにも似てるかなっていう感じにはなってはいるんですけども、
そうですね、ちょっとお花の感じとか、はい、ちょっとそういう感じもしないでもないかなみたいな感じですけどね。
そうですね、普段のあの微妙なトークの山崎さんとはまたちょっと、はい、違う一面がひょっとすると、うん、出していただけるのかなというところも楽しみにしています、
はい、そして、声優陣の収録ということになりますと、昨年は新型コロナの影響も受けて、これなかなか大変だったのではないかなと。
そうですね、あのアンパンマンや仲間たち、まあ、いわゆるレギュラー声優と言われる人たちの収録はすでに、昨年終了しています、はい、あの例年ですと大きなスタジオに集まっていくつかのマイクを代わる代わるこう交代で使って全員で収録するという形でやっているんですけれども、はい、今回は感染の対策というところで、数人ずつ、別々のブースで収録をして3チームぐらいに分けてやるっていう収録方法を取って、はい、進めてきました。普段ですとこう目を合わせながらこう息をこうぴったり合わせるみたいなことをやっていくんですけれども、それができないので、あの普通に考えると非常に難しい収録っていう形になると思ったんですが、まあ、そこは32年間やってきているアンパンマンチームですので、息ぴったりとそれぞれのブースに分かれても合わせてもらってという形で見事に収録が終了しています。
さすがだなというところが、はい、分かったとか見せつけられたという感じですね。さあ、そして映画の公開まで待てない、そんな子どもたちのためにアンパンマンがみんなのお家でも楽しめますよ、今月1月20日金曜日には人気 DVD シリーズが発売、テレビシリーズ1500を超えるエピソードからカテゴリーごとにピックアップした名作揃いの DVD ということで、これまでにもご紹介してきましたけれどもね、田村さん、
はいはい、今回の3枚はあの保存版とも言える感動するお話を集めさせていただいた、それいけアンパンマン親子で見たい名作シリーズアンパンマンとみんなの笑顔、またあの楽しい冬のお話を集めさせていただいた季節のお話シリーズコキンちゃんと雪まつり、そして、ロールパンナの魅力がたっぷりと詰まった大好きキャラクターシリーズロールパンナ、クリームパンダとブラックロールパンナ、こちら3枚、各2700円という形になっております、
はい、まずは DVD を見ていただいて、はい、そしてこう初夏の映画につながっていくという感じでございますが、はい、
そうですね、
じゃあ最後にお二人からメッセージお願いいたします、
新しい1年が始まりましたが、去年はなかなかあの人に会えない期間が多かったのですが、今年は多くの子どもたちの笑顔を直接たくさん見られることを楽しみにしています、
はい、田村さんは
昔からアンパンマンに勇気と優しさをもらっていたので、あのぜひ DVD や映画を見てあのみんな優しい気持ちになってもらえたらなと思います。
はい、今年もアンパンマンに愛と勇気を届けてもらいましょう。ゲストは日本テレビの高橋雄一さんとバップの田村玲さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメ GO!GO! あの感動のお話をもう一度見たい、それいけアンパンマンの1500以上に及ぶテレビシリーズのエピソードからお話のカテゴリーごとにピックアップして収録した人気 DVD シリーズが1月20日水曜日に3枚同時リリースされます。親子で見たい名作シリーズアンパンマンとみんなの笑顔、季節のお話シリーズコキンちゃんと雪まつり、大好きキャラクターシリーズロールパンナ、クリームパンダとブラックロールパンナ、お値段はそれぞれ税別2700円、詳しくはバップの公式ホームページアンパンマン DVD& CD ガイドをご覧ください。そして今年6月25日金曜日には最新映画ソレイキアンパンマンふわふわふわりーと雲の国が公開されます。 ラジコやポッドキャストでもこの番組を聞くことができます。詳しくはラジオ日本のホームページからアクセスしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。